さんおはようございます。よくいらっしゃいました。先ほども申し上げましたように、今日は広志先生は不在ということで、久しぶりのピンチヒッターで、メッセージをさせていただけることを本当に心から感謝いたします。春のもうね、今日の日差しを見るともう春の足音が聞こえてきております。春は始まりの季節、春は別れの季節、春はカープのオープン戦、春は選抜、私は春はサロンパスで、ここで笑わないと笑うとこないです。で、全身サロンパス状態になっておりますが、本当に、この春の足音、春を作ってくださった神様に心から賛美を捧げたいと思っております。先ほど多くの方が証ししてくださいましたけれども、昨日は東日本大震災の日でした。もう6年が経ったとは本当に思えません。1万5千人以上の方が亡くなられて、また行方不明の方、そして故郷を離れて避難を余儀されている方は10万人以上も上ると、昨日テレビで言っておりました。本当に政府はですね、ホニャララ学園の問題とか、オリンピックの問題とかよりもですね、とにかくこの東日本大震災の被災地の方が一日でも早く故郷に帰って、そして元の暮らしに戻れるように尽力していただきたい、そう願うものであります。御嶽グリーンチャペルは菅目みどりさんを通して、渡りキリスト教会を支援させていただいております。本当に、わずかなものにけれども、少しずつ、記憶から遠のいていくので、私も祈る回数が減ってきたなということを、反省しております。これからも、これからますますですね、支援を続けていきたいなと願っております。今日は賛美というテーマで、お話をさせていただきます。広志先生が今漢字2文字のシリーズをしておられますので、私が広志先生が使う前に、これ早く使わないとと思って選びました。上の写真は昨日のその海を見て、お祈りを捧げる親子の写真です。そして先ほど聖歌397番、遠き国やという曲を歌いましたけれども、これは下の写真にあります、ような、これは1923年の関東地方を襲った関東大震災の時に作られた賛美歌と言われております。作詞作曲のところの名前を見ますと J.V. マーティンと、マーチンさんと書いてあります。この方は、この関東大震災、なんと14万人の方が犠牲になられたということです。マーチンさんはキリスト教の宣教師のために日本に来られていましたけれども、大阪の高校で英語の先生もしておられました。その日たまたまこの関東大震災の日に東京に来ておられて、関東大震災と遭遇してしまいます。彼が被災することはなかったんですけれども、彼はすぐに、明治学院というキリスト教主義の学校へ向かいました。夕闇迫るグラウンドにたくさんの人がテントというかですね、を張って避難しておられたそうです。その向かう、その避難した方には時代を物語りますけれども、蚊帳と、そしてろうそくが避難した方には配られたそうです。でマーチンさんが大学のグラウンドに近づいていきますと、こう十字架がたくさん見えるんですね。あっと思ったら、それは被災した方がテントの中で、テントというか蚊帳の中でですね、ろうそくを焚いておられて、その蚊帳の網目を通してそれが全部十字架に見えたそうなんですね。その十字架を見て、彼はこの遠き国やという聖歌の歌詞を書いたということです。ここに書いてありますけども、揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けりという、現代は There's a light、 光があるという、賛美歌ですけれども、毎年この時期に東北でも歌われているそうです。 このように慰めに満ちた賛美歌、私たちにはたくさん与えられておりますけれども、また御嶽グリーンチャペルでは先ほどのように手拍子やダンスなどでですね、パワフルに歌うワーシップソングと、本当にさまざまな曲を歌っております。ではそもそも私たちはなぜ賛美をするのでしょうか。今日は次の御言葉から、このなぜ私たちが賛美をするのかを学んでいきたいと思います。それでは今日のテキスト、ヘブライ人への手紙13章10節、聖書をお持ちの方はお開きください。昔はヘブル人の手紙と言っておりましたけれども、新共同訳ではヘブライ人への手紙13章10節からお読みしたいと思います。こちらにも出ますので、どうぞご覧ください。私たちには一つの祭壇があります。幕屋に仕えている人たちはそれから食べ物を取って食べる権利がありません。なぜなら罪をあがなうための動物の血は大祭司によって聖所に運び入れられますが、その体は宿営の外で焼かれるからです。それでイエスもまたご自身の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。だから私たちはイエスが受け入れられた慰めを担い、宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのです。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう。今日はごめんなさい、めくるの忘れておりました。これ14節からですね。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのです。今日はこの次の15節から3つのキーワードで お話ししたいと思います。この上に15節の御言葉が書いてありますので、このだからというところを皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう。ありがとうございます。まず最初のキーワードは、賛美とは賛美の生贄、賛美は生贄、どちらでしょうか。15節には賛美は生贄だと書いてあります。生贄というのは本当にこう読んだだけでこう血なまぐさい感じがしますけれども、かつて旧約聖書の時代、イスラエルの人たちは神殿が建てられる前、幕屋というところで礼拝をしていました。これは幕屋の模型になりますけれども、礼拝者はこの幕屋に主を礼拝するために来るときに、罪を許しのための生贄としてお牛を引いていかなければならないと出エジプト記に書いてあります。出エジプト記の御言葉には、お牛の肉と皮と胃の中身は宿営の外で焼き捨てる、これが食材の捧げ物であると書いてあります。先ほど読んだ10節のところにも、幕屋に仕えている人たちはそれから食べ物を取って食べる権利はありません、外で焼かれるというふうに書いてありますね。この模型の外側にもですね、このかわいそうな顔をした、牛ちゃんやヤギちゃんでしょうか、鳩はいませんが、今にも殺されるかわいそうな動物ちゃんがいますね。中に火が焚かれております。あそこで焼かれて、そして、血だけがこの奥の茶色い建物聖所に用いれられると聖書に書いてあります。ですからこの当時の幕屋の玄関付近ですね、はもう動物の鳴き声や、また動物の叫び声、またその動物を焼く匂いですね、この凄まじい状態だったと思います。しかし今日御嶽グリーンチャペルはどなたか牛と一緒にいらっしゃった方は、牛のような方はいらっしゃいますけども、牛はいないで ですね、もうという鳴き声もしません、そうです、皆さんもよくご存知の通り、その12節に書いてあります。それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。新約聖書の信仰を信じる私たちのために、イエス様は幕屋の外で私たちのために焼かれてくださって、私たちのために生贄になってくださいました。ですから私たちはもうモーモーちゃんを引き連れて礼拝に来る必要はありません。では私たちは生贄をもう捧げなくていいのでしょうか。それはそうではなくて、イエス様が十字架にかかって私たちのために死んでくださったので、私たちはその生贄として感謝の生贄、それは賛美の生贄だと書いてあります。私たちは賛美を捧げることが私たちの教会の生贄を捧げるということになるわけです。ですから賛美のない礼拝は礼拝ではありません。生贄としての賛美を私たちは決して忘れることがないようにしたいと思います。そしてそれでは次のキーワードに行きたいと思います。15節の御言葉の賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実と書いてあります。皆を称える唇の実、この称えるという言葉は告白するという意味もあるそうです。ですから、賛美は信仰の告白であるということが言えます。この賛美歌の最後には、聖歌の最後にはないんですけれども、最後にアーメンというふうに必ず最後にアーメンと歌いますけれども、それはその歌詞が自分の信仰告白であると宣言するアーメンですね。この信仰告白をの賛美として一つの賛美歌を紹介したいと思いますが、おそらく日本で一番有名な賛美歌、それは慈しみ深きだと思います。なぜ有名になったかと言いますとキリスト教式の結婚式では必ずこの慈しみ深きを歌いますね。新聖歌の中にも209番に、あります。でこの作詞のところを見てみると、アイルランド人のジョセフ・スクライヴェンと読むんでしょうか、ちょっとな読み方が難しいんですが、このジョセフさんの名前が書いてあります。本当にこの慈しみ深きは美しい曲ですけれども、このジョセフには本当に悲しい思い出がありました。この曲を作詞する前、彼は自分の結婚式の前の日に、お友達とボートに乗っていたそうなんですね。そこで突然暴風が吹き荒れて、自分の婚約者のボートが転覆して、その婚約者が亡くなったという事故があり、彼は本当に深く悲しみ、失望のどん底に突き落とされます。そのような苦しみの中で彼ができたことは、最も良き友、イエス様に祈ることだけでした。で苦しみの中で彼は祈るときに、その悲しみをすべて主に委ねたときに、これまで感じたことのない力強い平安と慰めを与えられたということです。彼はその苦しみの中から彼は立ち上がり、ジョセフはその後イエス・キリストに彼の生涯を捧げる人生を歩み始めます。この慈しみ深きは、彼がアイルランドで闘病生活をしているお母さんを励ますために書いた曲だと言われています。この現代は What a friend we have in Jesus という曲だ。イエス様は本当に素晴らしい僕のお友達。ちょっとこの絵はすごい画像がいろいろでも綺麗に編集してありますので、私の大好きな絵ですけれども、まさに彼の信仰告白と言えると思います。 ではこのそのジョセフの心を本当に読み取りながら、今日は慈しみ深きを一番だけ皆さんと一緒に歌いたいと思います。特別にピアニストをご用意いたしました。立っているものは親でも使え、座っているものなら親でも使えということで、慈しみ深き皆さんもよくご存知の曲だと、ご存知すぎてあまり礼拝で歌わないんですけれども、心を込めて歌いたいと思います。3、はい。
慈しみ深き友なるイエスは、
罪人が
憂いを取り去りたも、心の嘆きをつつまず述べて、などかはおろさぬ
信仰告白の歌を皆さんと一曲歌いました。それではこの皆を讃える唇の実、の2番目の解説ですけれども、この皆を讃えるというのは、すべてを与えられ、また罪許され、そして、永遠の命をいただいた私たちが唯一神様にできることです。神様を喜ばすことはできませんけれども、神を喜ぶことは私たちにできます。なぜかというと、ヘブライ人の先ほど開きました14節にこうあります。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのですとあります。賛美はこの地上で起きるさまざまな問題を心配しながら歌うものではありません。来たるべき都、私たちのために備えてくださって、イエス様が備えてくださっている来たるべき都を見上げて歌うわけですね。もう心の中にはですね、もう明日のこと、明後日のこと、1週間後のこと、10年後のことまでもう心配で渦巻いているのに、何も思い煩わずっていうふうに歌ってはいけないんですね。私たちはその悩み、思い煩いをすべてイエス様にお任せすることができるのですから、そのまっさらな心で私たちは賛美を捧げたいと思います。永遠の命に生きる私たちの特権であります、感謝します。そして皆を讃える唇の実と書いてあります。私たちの唇の実、どんな実がなっているでしょうか。リンゴとかイチゴとか洋梨とか、そういう美しい実はいいですよね。こうなんかイボイボザラザラトゲトゲみたいな実がなってたら嫌だなと思うんですけれども、この賛美の実の反対は不平不満の実であります。こちらはもう私は得意分野でございます。口を開けば文句、口を開けば悪口、これでは賛美の実を実らせることができません。せっかく実が、芽は出て花は咲いたけど、あ、枯れちゃったということにならないように、賛美の種がまかれたら、私たちは芽を出し花が咲き、そして実がなる素晴らしい賛美の実を実らせたいと思います。賛美の実を実らせた一人の少年のお話をします。彼は1400年頃ドイツで生まれたマルチン君という子の話です。当時聖書はラテン語で書かれていたために、マルチン君はドイツ人でしたので、聖書を読むことができませんでした。それで、教会に行ってラテン語の勉強した偉い牧師さんに読んでもらうんですね。それで、時々指導の先生は聖書に書いてないことまで 言いました。例えばこの免罪符を買いなさい、そうすると罪が許されますよとか、そんなこと聖書に書いてないことも言っていました。マルチン少年は歌も大好きだったので、ラテン語をあんまり読めませんでしたけれども、一生懸命賛美歌も歌いました。でも聖歌隊には入れません。自分の言葉で歌えたらどんなにいいだろうとマルチン君は思っていました。少し成長してマルチンさんになりました。ラテン語も勉強して、聖書も勉強して、神様のことも深く考え、なんとマルチンさんはラテン語の聖書をドイツ語の聖書に翻訳しました。多くの人がドイツ語で聖書を読めるようになりました。そして大好きな賛美歌も彼は自分の国の言葉に訳して、そして賛美歌も歌えるようになりました。その上、彼はそれを印刷する勇気も持っていました。しかし一部の身勝手な人は、そのマルチンさんのすることに気取って、その聖書を火の中に放り込んだり、また持っている人を牢屋に入れたりしたそうです。しかしマルチンさんは恐れませんでした。どんどん聖書や賛美歌を印刷し続けました。そしてそれらを読むように多くの人々に呼びかけました。この運動は宗教改革と言われます。そのこのマルチン君こそマルチン・ルターその人であります。その頃には、教会に大きな変化が起きて、カトリック教会からプロテンスタント教会という大きな流れを彼は作りました。ルターはここに神は我が櫓という聖歌を載せて、賛美歌を載せていますけれども、彼自身もたくさんの曲を作りました。これは新聖歌にも載っていますけれども、209番、この曲はちょっと難しいのであまり礼拝では歌わないんですけれども、神は我が櫓、我が強き盾という曲なんですね。これこの詩編の曲をルターはたくさん作ったと言われています。そしてその時代の人々に多くの勇気と力を与えました。そして自分の信仰を鼓舞して、そして新しい信仰に生きる同志を励ましたと言われています。私たちもルターほどは行きませんけれども、この唇をもっともっと賛美のために用いたいなと思っております。そして最後のキーワードですね、だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう。絶えずというの、イエスを通して絶えず神に捧げましょうというのが3つ目のキーワードです。賛美はが神様に届くのはイエス様の十字架のおかげであります。もしイエス様が私たちのために生贄となってくださらなかったら、賛美が神様に届くことはありません。先ほどお話しした通り、賛美が生贄だからです。しかし祈りと同じく、賛美も生贄としてイエス・キリストを通してと書いてありますね。神に捧げられることができるわけです。そして賛美は能動的な礼拝行為であります。ここに写真を載せたのは、去年のクリスマスのさとちゃんとマナちゃんとアイちゃんの写真ですけれど もう超能動的な賛美でありますね。もうああしなさいこうしなさいではなくて、もう賛美が生まれるともう自由に手を挙げて、そしてもう踊りを持って笑顔で賛美する、もうこの姿勢を私たちも忘れてはいけないと思うんですね。幕屋、先ほど話しました幕屋において生贄を捧げる人はどうしていたでしょうか。レビ記というところにこのような記述があります。牛を焼き尽くす捧げ物とする場合には、無傷のオスを捧げる。奉納者は主に受け入れられるよう、臨在の幕屋の入り口にそれを引いていき、手を 捧げ物とする牛の頭に置くと、それはその人の罪をあがなう儀式を行うものとして受け入れられる。この羊ちゃんの上に手を置いています、いる絵が出ていますけれども、このように生贄に手を置きました。私たちは生贄に手を置く必要はありませんけれども、賛美の生贄を捧げるときに私たちは手を挙げて賛美をします。そして大きな声で賛美をします。それが私たちができる手を置く行為、能動的な行為ではないでしょうか。今日私のこのメッセージを皆さんじっと座って物申すとか言わずにですね、じっと座って文句も言わずに聞いてください。これは本当 100% 受動体、受動的な行為であります。本当になんか本当はなんか文句があるかもしれませんけれども、しかし賛美は違います。これは自ら進んで喜んで捧げる行為です。みんなが歌うからとか賛美の時間だからとか、そういうのではなくて、私たちはもっと大きな声で手を挙げて積極的に賛美をしたいと思います。今日は本当にたくさんの方来てくださっていますけれども、10人ぐらいの小さな教会ではこう、ね、遅れて来られる方がありますから、2人、3人、でも牧師先生はあもう時間か、それでは皆さん賛美でもして待ちましょう、ね、賛美デモ賛美と言われておりますけれども、デモ賛美はちょっとまずいですね。それは神様の臨在を仰ぎ、また臨在を求める賛美でありたいものです。最後になります。私たちはイエス様を通して絶えず神に賛美しましょうという御言葉があります。この絶えずというのはもちろん24時間ではありません。これはあらゆる状況下でという意味です。私たちは嬉しい時、そして悲しい時、すべて主なる神の恵みの中にあることを信じ賛美を捧げるものであります。この写真は御嶽のろう者の方々が去年クリスマスに賛美を捧げてくださった写真です。ろう者の方々は私たちのように唇とか言葉で賛美をすることはできません。美しい賛美を聞くこともできません。でもろう者の方々は本当にいつも笑顔で手話で賛美を捧げてくださいます。私はもう本当にその姿を見るだけでいつも本当に慰めを、そして勇気を与えられています。私たちも本当にこの主を見上げて賛美をする姿勢を本当に見習わなければいけないなといつも思っています。最後にこのあっと驚くこの状況下で賛美をした人をお一人紹介したいと思います。この皆さんが持っておられる新聖歌にはですね、本当にあっと驚く賛美歌、作詞作曲者がたくさんいます。バッハはもちろんですけれども、メンデルスゾーンやシューベルト、そしてシベリウスとかハイドンですね。なんといっても今日取り上げたいのはヘンデルという作曲家です。ヘンデルで新聖歌といいますと、もうろう人をこぞりてはヘンデルの作曲です。ちょっと季節外れですね。ヘンデルといえばやはりメサイアでしょうか。ハレルヤハレルヤハレルヤで有名なメサイア、ね、メサイアというのはメシア、救い主という意味です。彼がこの曲を作曲したのは56歳の時だそうです。彼はこの生涯の中で、彼の生涯の中で最も暗く苦しい時にこの曲を作曲しました。脳卒中のために右半身が麻痺して、リウマチで体の動きが取れなくなっていたそうです。また彼の一番の音楽の理解者であったキャロライン王妃というのが突然亡くなったことも重なって、彼は病気と絶望とそして貧しさの中にありました。そんなある日、彼の心に聖書の御言葉が突然やってきます。それはこのイザヤ書53章の3節です。皆さんご一緒に読みましょう。3、はい。 彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。ありがとうございます。これは旧約聖書に登場する預言者イザヤがイエス様のことを預言した言葉です。この言葉がイザヤの、イザヤ書の言葉がヘンデルの心に燃え上がってですね、ヘンデルはその後24日間家にこもって一気にあのメサイアを書いたと言われています。完成の日、ヘンデルの目には涙があふれ、私は天国が自分の目の前に広がり、神ご自身を見たような気がしたと言いました。まさに彼はこの荘厳なメロディーを通して彼が伝えたかった御言葉を表現しました。逆転満塁ホームランという言葉がありますけれども、本当に苦しみの時、賛美は逆転満塁ホームランであります。私の言葉、大好きな言葉にピンチはチャンスという言葉がありますけれども、ピンチをチャンスに変えてくれるのはまさに賛美であると思います。皆さんは絶えず賛美を捧げておられるでしょうか。機嫌のいい時、晴れてる日だけ、良いことがあった時、知ってる賛美だけ、新しい賛美だけ、逆に古い賛美だけ、これこういう賛美ではあなたの賛美力はあまり高くないと言えると思います。悲しみの中にある時、病の中にある時、一人ぼっちだなと思う時、知らない賛美も知ってる賛美も、知らない賛美はほどほどに、古い賛美も新しい賛美も、少々音程がずれようと御嶽グリーンチャペルは寛大です。そういう時は、ほどほどに、今の私の持てる最高の力を持ってイエス様を捧げていこうではありませんか。アーメン、感謝いたします。という私もですね、この病の時というのはちょっと読みにくかったですね。広大に入院していた時に、さぞかし私は、賛美によって励まされるだろうと思って心痛んで入院したんですけれども、全然賛美が思い浮かびませんでした。やはり悲しい時というのはそういうもんなんでしょうかね。本当にこう横たわっていても全然こう賛美を聞くという気にもなりませんでしたし、自分が歌うなんてもってのほか。ただですね、もう一曲だけもう何回も何回も私の耳に流れてくる曲があるんですね。もうそれは英家はい次言うて言いたいぐらい、ちょっと恥ずかしいんですけれども、その曲はですね、聖歌の新聖歌の中の、数えてみよ主の恵みという曲なんですね。数えよ一つずつ、ね、数えてみよ主の恵みというか、もうずっとそれがこの私の耳に流れてくるわけです。もうはい、じゃあ次の曲お願いしますと言っても、数えてみよ主の恵み、自分でも全然浮かんでこないので、もう、手術室に行く中とか、車椅子の上とかですね、で手術台に乗ってもですね、数えて、あ、もう次の曲に行こうと思っても、神様よくご存知だなと思いました。その私は今とんでもない状態の中にありますけれども、私は私を今まで支えてくださった神の恵みを忘れるな忘れるなと、この神様は私の耳のそばで歌ってくださっていました。それで私ももうこれはしょうがないなと思って、手術室の上でですね、もう聞こえてきますので、数えてみよしのって歌ってたらですね、堀川さん申し訳ないんですけれども、息はもう少し浅く吸ってもらえますかと言って、先生に怒られましたのでですね、歌を歌うのはやめましたけれども、病の時の賛美というのは本当にもしかしたらそういうものかも、自分の思っていないところから神様が賛美を与えてくれるものかもしれません。それでは、最後にですね、この今日私が、メッセージをさせていただいたヘブライ人の手紙の中の賛美、皆により集まる時というワーシップソングを皆さんと一緒に賛美してこの礼拝を閉じたいと思います。あまり、 ちょっと久しぶりに歌いますので歌いにくいかもしれませんけれども、皆さんとご一緒に賛美したいと思います。じゃあいかちゃんお願いします。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。主はあなたに賛美を捧げます。
イエスの御名により集まるとき共に主もここにおられる、ね、だから喜び持て絶え間なく賛美の生贄へ捧げ、ハレルヤ捧げよう手を挙げ賛美をかぐわし祈りとともに賛美の中に住まわれるイエスよ、あなたを愛しますイエスよ、
ね、ハレルヤ感謝します。もう一度歌う、どうぞお立ち上がりください。
イエスの御名により集まるとき共に主もここにおられる、だから喜び持て絶え間な賛美の生贄を捧げましょう。
アーメン。賛美は生贄です。ハレルヤ。
栄養を手を挙げ賛美をかぐわし祈りとともに、ハレルヤ賛美の中に住まわれるイエスよ、あなたを愛しますイエスよ、たたえようたたえよう手を挙げ賛美をかぐわし祈りとともに、ハレルヤ賛美の中に住まわれるイエスよ、アーメン。あなたを愛しますイエスよ、あなたを愛します、あなたを愛しますイエスよ、あなたを愛します、あなたを愛します、アーメン。イエスよ、
ハレルヤ。イエス様ありがとうございます。どうぞ皆さんお座りください。今日はどうしても証しをしたいという特別ゲストの方がいらっしゃいますのでここで立ってるものは親でも、
はい、立ってるものは親でも使えで出てきました。実は今日マリコのこのメッセージを聞いていて、どうしても皆さんに知ってもらいたい一つの証しを思い出して、実は私はここにどうして立っているかというと、もう65年も前になります。古い話ですみません。私の母がクリスチャンになったことから始まっているんですが、母は戦争の後もう戦中のいろいろつらいことに打ちひしがれて道路を家の近くを歩いていって、だからいつもその道路の傍らで洗濯をしている。大阪ではね、文化住宅といって小さい家がこう並んでいて、その家の前に水道があって、その水道をみんなが使って洗濯をするという文化ですね。で、母はそこをいつも歩いていると、一人の方が洗濯をしながらいつも賛美歌を歌っていたんですね。で、私の母も以前から、祖母にあたる母の母も教会に行ったことがあるような人でしたけれども、戦争の時のあまりのいろいろな問題でもうすっかり信仰をなくしていました。 で打ちひしがれたような気持ちで母は道路を歩いているんですが、必ずその道路の横に、水道で洗濯をしている女の人を、まあ、いつも見たんですね。でその人は洗濯しながらいつも賛美歌を歌っていると。で母はその、歌に気を取られるんだけれども、声をかける勇気がなくて、いつも通り過ぎていた。でもあまりにいつもその人が母が道を通るときに歌っているので、ある時勇気を出して、奥さん、どうしてあなたはいつもそうやって歌っているんですか、聞いてみた。もっと大阪弁でないとはっきりしませんね、なんで歌ってんのや。ところがその方が言うのに、実はついこの間、3歳になる娘を、その頃流行ったのかもしれない腸チブスという、まあ、恐ろしい、病気で、死なしてしまった。であまりのその自分の責任を感じたり、子どもの可愛い子どもを亡くした辛さで、私はもう黙っていることもできなくて、いつもこうやって歌っているんです。歌っている時っていうのはいろんな時がありますよね。でもこの方の歌は悲しみのどん底で歌う歌であったようです。でもうそうですか。で私の母も、ずいぶん前に信仰を与えられた人でしたが、戦争のためにもう何もかも、なくしてしまって、教会へ行くこともありませんでした。ところがその、方、私も名前も全部覚えています、岸本いつ子という方でしたけれども、この人が私の母に、実はこういうことがあったけども今教会へ行ってますって言って、母がそのことを聞いた時に、お願いします、私も一緒に次の日曜日から教会へ連れて行ってください。母も辛い気持ちを抱えていたので、実は私が今日ここで証しをしているのはその人のせいですというと変ですけれども、彼女が私の母を、また母と家族を、ずいぶん多くの人々が教会に行くきっかけを作ったということです。悲しみの中で歌う賛美というのは、何かこう嬉しくて歌う歌とはまた違った響きがあったのだと思います。でその岸本さんという方は、腸チフスのために、ついこの間娘を亡くしたばかりで、と言って母がその方とのつながりがあって、次の日曜日からもう電車に乗り、バスに乗り、もう非常に遠いんですよ教会までは。でも、その方と一緒に教会行くことになりました。おかげで母がもう一度信仰を吹き返し、教会で新しい力が与えられて、あんたも生きなはれということで、私もまた連れて行ってもらうことになりました。でそんなことで母と一緒に教会へ行った、その人が導かれて教会行った人はもう数えきれない数でありました。皆さん、賛美するということ、今日のメッセージもありましたように、悲しみのどん底で歌う歌に大きな力がありました。でおかげで私たちはそれから、教会へ行くことになり、その中で聖書学校へ行く人も与えられ、戦後のことでしたね。さっきも数えてみて、何年前のかなと思う、60何年も前の話で、古い話ではありますが、一人の人の悲しみの中で歌う歌っていうのが、私たち家族、また周りの人たちを神様に導いてくれる力となったということを、今改めて今日思い返して、マリコ、私は今日どうしても証しをしたいと言って出しゃばって出てきたわけです。皆さん、嬉しい時も辛い時もどんな時でも賛美をされる時に、それは誰か聞いているんですね。そしてその力はきっと神様のもとに届いて、大きな力となって 人を天に導くことになると思います。私が今日ここにいるのもその岸本伊津子さんのおかげだったな、その証だなと思って今日は感謝でいっぱいです。ありがとうございました。
それでは皆さんお立ち上がりください。最後の お祈りをいたします。イエス様、あなたの十字架を感謝いたします。罪許され、神の子とされ、永遠の命をいただいている私たち、あなたが生贄となってくださったから私たちは賛美をすることができます。ハレルヤ、心から感謝いたします。私たちはなぜ賛美するのでしょうか。それは賛美が私たちの生贄だからです。ですからどのような状況の中にあっても絶えずあなたを賛美いたします。私の唇は賛美の生贄どころか不平不満悪口で満ちています。どうかお許しください。主よ、今日からはあなたの御名を称える賛美の実を実らせてくださいますように、今日集まってくださったお一人お一人の上に神様からの豊かな祝福がありますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。では第二礼拝を終わりたいと思います。ありがとうございます。感謝いたします。